花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
6-4、
イエーイ、イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
3月、もうすぐホワイトデーですね。
ほんとだ。
うん、
土曜か。
土曜日ですね。いや、なんかさ、そのバレンタインデーにチョコレートをもらって、その、
はいはい、
なんかお返しをするっていうのがあるじゃないですか。
うん、そうね。
ね、なんか、いろいろあるんですけど。
いろいろある。
なんていうの、その、返すものがさ。
あ、そう、それはもう無限にありますよ。
ね、なんか、
うん、
ま、バレンタインデーはチョコレートでいいじゃないですか。
そうそう。もう決まっ、まあ、大体 ね。
決まってるじゃん。うん、でも、ホワイトデーのさ、返すやつが、
な
んかこれ去年も言ったような気がするけど、なんか、飴とかクッキーとかさ、なんかマシュマロとかなんかいろいろあるけど、なんかこれはこういう答えみたいなさ、なんかこれを渡したらどうのこうのみたいなのがさ、なんかあるらしいっていうのを去年知って、
ホワイトデー言葉じゃないけどさ、
この、
飴だったらなんか好きとか、
そうそうそう、
そういうこと、マシュマロだったら嫌いとか。
とかね、なんかさ、それ、
うん、
なんかそういうのがあると逆になんかさ、
うん、
あ、これいいなとか思っても、なんていうの、うん、その、意味がさ、
一旦ね、そうだ、調べなきゃいけないね。
今、改めて見てるんですけど、
ええー。
ホワイトデーのお返しで意味が込められているお菓子10個っていうのがあって。
ええー、うん。
マシュマロ。
はいはいはい。
マシュマロの意味、あなたが嫌いですと。
じゃあ、あなたが嫌いですってすごくない？
すごいよね。
すごい、もう受け取らなかったらいいじゃん、もうチョコレートって思う。
ねえ。
お
これは、
じゃあなんだろう、あとなんだろう。普通にチョコだったらなんなのじゃあ。
ちょっと待って、ね。
思いつく。
チョコレート、うん、あ、チョコレートあるな。チョコレート
は、ある？
あった。あなたの気持ちをそのままお返しします。
あ、なるほど。無難だ。
うん、うん。
無難無難。うん。
あ、ただ、これは、
うん、
チョコレートをもらったのに対してチョコレートをお返しするので、
そうそう。
そのまま同じもの、つまり、気持ちをお受けできない。これまでと同じ関係でという意思表示になるのですって書いて
ある、ね。あ、なるほど、なるほど。友達みたいな感じだ。
ああ。
あ、でもそれがいいじゃん。うん。
なんかさ、結構難しいね、これね。あとはね、飴。
あと何だろう。あ、飴か。
飴は、あなたが好きです。あはは。
ああ、飴はそうか。
なるほどね、飴はそう。
飴？
で、クッキーはあなたは友達のままで。
はいはいはいはいはい。
マカロン。
マカロン。
マカロン。あなたは特別な人です。はあ。
おお、まあ、特別感あるねマカロン。
まあそうだね。キャラメル。
キャラメル
の意味。一緒にいると安心する。
は
あ。マドレーヌ。
マドレー、あ、焼き菓子。
うん。もっと仲良くなりたいです。ほう。
ええー。
バームクーヘン。
おお、バームクーヘン。
幸せが長く続きますように。
おお、うん。
グミ。
グミ、はい。
は嫌い。
グミとマシュマロは嫌い。
きついな、これ。カップケーキ。
あ、カップケーキ、はいはい。
特別な人。ああ、まあ、マカロンと一緒。
おお、まあまあまあ。
なんか結構さ、うんうんうん、これ10個のうちの、
うん。
なんか、2個ぐらいしかないじゃんね。好きとかなんか。
うん。
肯定的なやつはね。
とりあえず、ちょっと、やめといた方がいいのがマシュマロとグミってことだね。
まあ、そうだね。
おー。
てか、なんか、こう、難しいとするとさ、
うん、
むしろ何も返さない方がいいんじゃねえのっていう。
そうそうそう、何も返さない。
むしろさ、そのチョコレートもらってありがとうなんだけど、
うん、
なんかこんなにさ、その、地雷が、バッドエンドいっぱいあるじゃん、これ。
そう。そんなの乙女ゲームに出てきたらどうしたらいいのかわかんないよ。これ10個ぐらいさ、項目があってさ。
10分の2ですよ。
そう。しか成功しないでよ。
ないのさ。
なんかわかんないけど、怒って帰ったりとかするんでしょ？
ねえ、マシュマロ美味しそうだし、これにしようとか言ったらさ。
うん。
これをくれるってことは、つまりそういうことか、みたいになっちゃうわけでしょ？乙女ゲーム。
そうそうそうそう。で、爆弾ついちゃう。悪い噂が流れてますよって。
ってなっちゃうじゃん。
なんかやったっけみたいな。
うん、マシュマロはお菓子の中でも特別柔らかいので、優しいお断りの方法に向いていたのでしょうかと。はあ、知らねえよって話ね。
すごいな。
これ、しかもこれ本当に合ってんのかっていう、この、これ書いた人の個人的な、あの、見解ではないんだろうかっていうね。
そうそう、そういうデマを流して怒られますよ。
ねえ、恐ろしやですよ。
恐ろしやですよ。
ねえ、まあまあ、そんな昨今なんですけども。
はいはいはい。
まあ相変わらずあの、マスクが売ってなかったりとかさ。
マスクは本当ないね。
うん、ねえ。
トイレットペーパーは朗報なんですけど、うん、なんか奈良に結構売ってるっぽいです。
奈良まで買いに行くかも。
奈良まで買えば、行けば、あの、大体、なんか、聞いたこと、大阪だとちょっと聞いたことない、なんかドラッグストアがあるんですけど、チェーン。なんかそことかに普通に売ってるって言ってました、ね。
あ、マジっすか。
はい。だから奈良の人はもう全然、え、何のことかなって感じなんじゃないの？あ、そんな大変なんだって。
っていうような。マスクね、ほんと売ってないね。
マスクない。
私。
でも転売がね、もうできなくなった。
あ、まあまあそうですね。なんか禁止されたっていう、
そう。
罰金や懲役や何か課されたみたいですからね。
そう。そしたら、まあ、ね、出回るんじゃないですかね。
うん。私も、近所のスーパーに行った時に、
はいはいはい。
マスク入荷しましたみたいなこと言ってて、おって思って見に行ったら少し置いてあって、
あ、うん。
で、お一人様一つです、みたいなこと言っていて、
うん、
まあ、じゃあ買おうと思って、7枚入りぐらいのやつがちょうど買えたんですけども、うん、
1週間はいけるぞっていう。
まあ、1週間はいけるっていうね。
うん。
まあ、あの、別にさ、その、
うん、
なくてもいいわけじゃない、かもしれないけど、要は、
うんうん、
その人前に出てさ、何かするとか、その、なんかもう、マスクしてないとダメみたいな感じの、その、空気感があるので。
そうそう。あるね。
うん、だから。
敵を見る、
うん、
目で見られる、うん。
なので、まあしてないとなんかこう、相手の人にも気を使わせるみたいな。
でも、マイメロちゃんのさ、
うん、
子供用のちっちゃいマスクしかなかったら、どうする？
それしかないと。
それしかない。
それはあの、立派なおっさんが、マイメロちゃんをするのかっていう。
そうそうそう。キッドだったら、あ、まあでもキッドだったらなんか、良さげだよね、会社でも。
あ、なんか、マイメロちゃんだね、みたいなこと言われて。
そうそう、おーって。
言われるだけで済みそうな。
言われるだけで済む。
なんかもう、はい、もはや言えなさそうな雰囲気にはならないっていう。
俺ぐらいになると。
ああ。まあ、確かに。
こなすよって。
福丸伯爵とかがさ。
うん。
マイメロちゃんしてたらちょっと言えないよね。
そう。しかもさ、絶対さ、もう、もともと子供用とかだからさ、もう超ちっちゃいじゃん。もうこう、鼻か口かどっちかしか隠せないみたいになっててさ。
ちょっと触れられない雰囲気。
触れられない。それしかない、なかったんだな、本当にっていう。うん、
で、まあ、そうですね。まあ、やっぱ、その人のキャラクターはあるかもしれないですね。まあ、なので、まあ、皆様、引き続き、こう、健康や安全、命大事に、あのね、結構さ、その、芸人さんとか、
うん、
あと、バンド面とか、私も知り合いたくさんいますけど、
ああ、はいはい。
あのね、なんか、こう、後輩とか同期とか、あと先輩とかが、こう、具合悪くなっちゃって、で、
うん、
代打で、ヘルプで、こう、
はいはいはい、
ライブとか、
うん、
あの、講座に上がるっていう機会が増えている人が周りに何人かいて、
へぇー。
いや、でもこの人出れなくなっちゃったからちょっと代わりに出てみたいな感じで。
はいはいはい。
で、休みがなくなっちゃって、もう、もう本当に辛いと。その、周りの人がいろいろ、こう、まあ、倒れたり休んだり具合悪くなっちゃって。
あ、それも大変だね。そうそう、その仕事がなくてさ、大変。うんっていうのもあるし。
あるけど、その、引っ張りだこになりすぎて。っていう人もいるので。
いろいろだ。
そうなんですよ。だから、早くこう、ね、日常に復帰してほしいなっていうのはあります。
はい。
うん。なので、皆様、引き続き命大事にでね。
そうですね。
はい。最近、花江さんどうすか？
あ！来週ね。
ほう。
動物の森を初めてプレイするんです。
あ、スイッチのやつ？
スイッチで。
スイッチだよね。うん、
あの、木曜日、あ、そうです。スイッチです、任天堂。
集まれ。
あのね、最近、 そう、新しいので、うんうん、なんかね、木曜日発売だって思ってたんだけど、
うん、
なんかポケモンも金曜日に発売で、
うん、
で、集まれ動物の森も、金曜に発売で、で、ダウンロード、
あ、はい、
予約のこうダウンロードを、うん、まあ私あの木曜日にね、配信してるんですけどね、ゲーム配信。
うん、
バグって花井のゲーム天国リセット地獄っていう番組やらせてもらってるんですけど、はい、そこのあの方がもう、あの、ダウンロードしてくださっていて、
ほうほう。
なので、あの、木曜日配信なんだけど、木曜日だって思ったら、金曜日なんだっていう話になって、うん、あ、最近そういうのあるんだと思って、
あ、
そうなの。だから、まあ、一応こう、ダウンロードなので、
うん、
日をまたげばプレイできるんですよ。
はいはいはい。
で、あの、どんなゲームなんですかって、
うん、
まあ、いろんな人に聞いたら、うん、まあ、口を揃えて、
うん、
まあ、人間は自分で、
うんうん、
動物がいっぱいいるところに行くんだけど、
うん、
タヌキに借金をまず背負わされると。
ああ、はあ、
そう、まずタヌキに借金を背負わされて、
うん、
それを、返し終わると、
うん、
家作りませんかみたいなので、
うんうん、
お金貸しますよって。
うん、
で、家作る、なんか、まあ、タヌキに言われたように作るでしょ、
うん、
そしたら、もっといい家にしませんかみたいな。また借金を背負わされて。
あ、
で、また、あの、それを、こう、虫取ったり、魚取ったりさ、木切ったりとかして、
うん、
果物育てたりとかして、こう、売って、お金作って、またこう、タヌキに返して、
うん、
みたいなことをずっとやるゲームって言って。
え、そんな怪獣みたいな感じ？
そう、そう。なんか、ただ、あの、働かないってやるじゃん。
うん。
別に何もしないって言っても別に追い出されることはないんだって。
う
ん、
ああ。
出て行けみたいにはならないんだけど、ただ家の中がすさんでいくだけって言ってた。そう。まあ、その、もしかしたら地獄かもしれないんだけど、
うん、
でも子供とかがみんな喜んでやってるゲームだから、
うんうん、
そんなことはないとは思うが、
うん、
ちょっと足を踏み入れてみようと、もう帰ってこれないかもしれないね。
なるほどね。
私すごい借金背負わされるかもしれない。
ああ。
で、前までは、
うん、
あ、なんか、いや、今はね、なんかね、こう、え、前まではなんだろう、なんか村、なんかわかんないんだけど、
うん、
今度はこう、無人島みたいなとこに連れてかれるんだって。
へえ。
無人島みたいなとこで、
うん、
島を作りませんかみたいな。
ほう。
そう。だからもう帰れないよ。
なんか、電波少年みたいな感じ
で、ね。そうそう、電波少年みたいな感じで、連れてかれて、そう。
あ、そんな、ハードワークなんですね。なんかもっとほのぼのした話なのかなと思ったんですけどね。
ほのぼのしたように見せかけて。
ああ。
でね、あの、なんていうの、その、宣伝用のビデオは見れるわけですよ、PV は。
ああ。
で、それ見てる限りは、水族館とかね、作れるっぽくて。
うん。
だから、そこに自分で釣ってきた魚とか入れて、
あ、
水族館とか。いや、もうそれ、どんだけタヌキにさ、借金しなきゃいけないんだろうと思って。
うん、そうね。
その、大阪でね、三崎公園っていう、
うん。
まあ、遊園地と、イルカとかもいたんだけど、
ほうほう。
まあ、遊園地と動物園が一緒になったみたいなさ、
うんうん。
施設があったんだけど、
うん、
それがね、こう、潰れちゃったんですよ。
ほうほう。
もうすぐ潰れるのが、もう、今年閉園するんですけど、三崎公園、
うんうん。そう。
で、あの、動物たち、イルカとかさ、
うん、
は、こう、いろんな動物園、水族館に、こう、引き渡しされる動きに今なってて、
うん、
で、3億円で売り出されたんだって。
3億。
3億、うん。なんかちょっと安いなって思ったんだけど、遊園地と、そのイルカとかがいるような施設だから、動物とかね、
うんうん。
そう。だから、安いのかもって思っちゃって、なんかもう、ちょっと、おかしくなっちゃって、金銭感覚が。なんかちょっと、わかんない。なんかちょっと、桃鉄みたいな気持ちになっちゃって。
ああ、はいはい。
俺安いのかな、これみたいな。
うんうん。
これちゃうな、と思って。だからそれぐらいのことをさ、私、タヌキから多分さ、三崎公園その値段だから、
うんうん、なるほどね。
いくらぐらい借金しなきゃいけないんだろうと思って、それを果物作って売るとかでいけるかみたいな。
金とか。返済できんのかっていう。
そう。 金とかダイヤとか石油とか見つけないとさ、
うん、
もう一生返済できないんじゃないのと思って、
あ、
その恐ろしいゲームに足を踏み入れようとしているんですけど。
なるほど。
はい、もう帰ってこれないかもしれない。来週、来週放送がなかったら、あって動物の森に行ってしまったんだなって。
っていうね。
うん。狸から金借りちゃったんだなって。
ああ。
うん。
動物の森といえばですね。
うんうん。
先日まあ、私がやっている謎ゲーランドというイベントの、
うんうん、
まあ、出演者たちで、
はいはい。
動画を作ろうという話になり、動画を撮りましょうと。で、第一弾として、チョコエッグで今、動物の森のやつが出てて。
はいはい。
まあ、チョコエッグの中に動物の森のキャラクターが入ってるやつ。
へぇー。
で、10個入りのやつを買ってきて、で、
うん、
5人で1人2個ずつ開封する儀の動画を撮ったんですね。
うん、なるほど。
まあ、もうツイッターで公開してるんですけど。
それ YouTube とかで。
あ、そうそう、YouTube。
やってるってこと？
YouTube で謎ゲーチャンネルなるものを作り、
はいはいはい。
で、それで動物の森のチョコエッグ開封の儀をやったんだけど。
うんうんうん。
その箱にさ、動物の森のチョコエッグの箱に。
うん。
チョコエッグ10個入り、どう森って書いてあって。
どう森？あ、動物の森？
動物の森ってなんか、仏森とか呼ばれることが多いと思ってたんですね。略称。
はいはい。
なんか正式名称、正式略称はどう森らしく。
どうもりなんだ。
あ、どうもりって言うんだっていうのをみんなその時初めて知って。
うんうんうん。
あ、ぶつもりじゃねえんだ、みたいな。
うん。
いや、どぶもりじゃねえのとか、まあそういう話もあったんだけど。
おー、どぶもり。
どぶもり。どぶもりはちょっとちょっと遊ぶのをためらいますけど、
うん。
どうもりらしいですね。正式略称はね。ぶつもりではないらしいですね。
へ
ぇー。まあ、で、なんて呼んでもいいんですけど、
うん。
それがね、一番びっくりして。
はいはいはい。
あ、どうもりって書いてある。カタカナでどうもりって書いてあって。
へ
ぇー。ひらがなでもねえのかっていうね、そう。
うんうん。
動物の森、動物ってひらがなだと思った。カタカナでどうもりって書いてあって。あー、そうなんだ、みたいな。
へぇー。
まあ、チョコエッグ久々にみんなで食いましたけど。
はいはい。
ただね、やっぱね、1個で十分だなっていう、その、チョコエッグのチョコは。
ああ。
2個は多いっていうのがね、40代を過ぎたみんなの統一見解でした。
2個きついな。
2個きつかったね。うん。なので、まあそういうこともやったりしたんですけど。
うんうんうん。
花井さんは動物の森を近々プレイすると。
あ、で、現実の時間とリンクしてるらしいから。
あ、そうなの？
多分大体夜しかやられないじゃん。
ああ。
だから、大体みんな寝てんじゃないのって思ってるんだけど。
あ、じゃあ夜行性の。
そう、夜行性のやつと仲良くなって。
猫とかかな、わかんないけど。
なんかわかんないけど、なんか夜、ね、まあ、コウモリとか。
うん、とか。ですかね。
そうそう、夜な夜な動く。
うん。
やつらと、つるんでた。そこに、なんか今日いい、そう、いいリンゴが取れたから、つって。
うん。
買ってくれよ、つって。
なんで、
ね、タヌキに返しに行かなきゃいけねえからよ、つって。
何夜中にリンゴ売ってんだよ、みたいな話だよね。謎すぎるよね。
夜な夜な魚売りに来たりとかして、ちょっと買ってくれよ。タヌキに返さないといけないからよ、って。
おっかねえな
ぁ。おっかねえ世界に行くわ。どうもりな。
ね
え。どうもりに行ってくるわ。
どうもり、深夜にリンゴ売っている謎の人っていうことになっちゃうよね。
そう。
うん。深夜営業ですよ。
あ、あいつ、タヌキから借りたんだなってみんなに思われてんだよ。そう。
あれですよ、ドラクエ3のさ、
うん、
夜しかやってない武器屋みたいな感じで、
うんうん、
アッサラームとかにあるような。
そうそうそう。
あいつ夜にリンゴ売ってんの知ってるみたいなことをみんなに言われる。え、だって
そうそう、
昼間いつも寝てるよねみたいな。あ、な、夜になると起きて、
うん、夜な夜なリンゴ売ってるらしいぜ。
やばくねみたいな。
怖え、出ていこうみたいな。なんかそのさ、お気に入りのね、動物のね、
うん、
キャラとか、できたら、
うん、
あ、なんかまあやってた人ね、動物森をね、こうやってる人がいて、で、 あの、お気に入りの動物のキャラクターがね、こう、うん、来てくれたと。
ああ、はい、はい。
で、どうしてもい、ずっといてほしいんだけど、
うん、
なんかね、あの、願い事とか叶えたりしてあげないと、うん、あの、出ていくとか言い出すんだって、なんか、あの、お世話になりましたみたいな。ああ、
はい、はい、はい。
そう。だから、ちゃんと囲うために、うん、あの、頑張って、あの、その子が好きそうなものとかをこう、あげたりとかして、つなぎ止めたって言ってたよ。
へえ。
そう。
あ、そんな感じの、なんだね、うん。
なんだっけ、ペンギンだったっけな。
うーん、
ペンギンだ、なんかオーロラさんとかいうペンギンがすごい好きで、あの、あ、来てくれたと思って、可愛いと思って、ずっといてほしいと思って、
うん、
で、定期的にちょっともう、出ていこうかな、みたいなこと言うんだって。
あ、で、
ちょっと待ってって言って、そう、頑張るって言ってた。
すごいね。
そう、そういうのもあるから。
なんか、貢がないといけない。
貢がないといけない。気に入った子を囲うためには、なんとかその、なんとか思いとどまってもらえるように、頑張るっていう。
うん、
それもしながら夜な夜なリンゴ売って。
なんか全然ほのぼの感ないね。子供遊んで大丈夫なのかね。
昼は違うのかも、ね。
あ、昼は、ああ、そうか。
え、そうそうそうそう。
ああ。
昼はほのぼのしてるのかもしれないね。動物と遊んだりとか、うん、なんだろう、アンパンマンみたいな世界かもしれないね。
ああ。
カバオくんがいて、みたいな。
ははは
うん、わかんないけど、しましま、
あ、しまじろうみたいな。
しまじろうみたいなさ、
は
あ
は
あ、ああいう感じなのかもしれないけど。
なるほど。まあ、じゃあちょっと遊んだらまたね。
そうですね、ちょっと私の、どうもり？
うん、どうもり生活を。
レポートします。
はい。じゃあ、はい、おメールをいただきましたので、ご紹介します。
はい。
お、ファミキョーネーム、いいですね。
ファミキョーネームいいね。
うん、ファミキョーネーム、クワポンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。はい。
はい。
前回の放送で、トバルナンバーワン、の話題が出ていたのですが、
うん、
自分も FF7 の体験版目的で買ったのを思い出しました。
うん、お
ぉ！すっかりトバルナンバーワンのことが記憶から忘れ去られていました。
お
ぉ、
うん。
で、トバル2続編の、トバル2のダンジョンモードや、キャラクターの色を自由に変更できる機能の記憶も蘇ってきたので、続編も、うん、借りたか買ったかしプレイしていたようですと。
ほう。うん。
鉄拳やバーチャファイターのスタッフが関わっていたようですが、うん、FF7 の体験版のおかげで正当な評価が得にくい作品だったと思います。
ほう。
そこでお二人に質問です。
はい。
トバルナンバーワンのような、
うん、
有名メーカーの黒歴史的なゲームは他にありますでしょうかと。
お
ー。PS ファミキョ過去回の YouTube アップお待ちしております。すいませんね、全然こう、初回の1の1の前のやつをやってから全然放置して申し訳ありませんっていう感じなんですけど。
はい。
まあ、徐々にやっていきましょうね、これもね。
はい。お願いします。ありがとうございます。
黒歴史ね。まあ、何ですかね。
有名な。あ、それを、あ、まず、ちょっと、その、黒歴史を覚え出しておいてもらう間にさ、
うんうん、
その、今、FF7 がね、リメイクされて、体験版ができるんです。はいはい、PS4 で。
うん。
で、なんかちょっとな、それを見、なんかちょっとさ、序盤を見たんだけどさ、
うん、
なんか、私、クラウドっていいやつだと思った。やったことないんだけど、ちなみに。
あ、はいはい。
なんか、すごいいいやつだと思ってたら、
うん、
なんか、関係ないね、
うんうん。
興味ないね、
うんうん。
大したことないね。
うんうん、
っていうの。
まあ、そうだね。
何それと思って。
あ、
そう。え、そういう感じなのって思って。
あ、
もうなんか、もういいやって思っちゃった。
あ、
なんか関係ないね。
うんうん、
って言われも、島田恭平。
そうね、島田恭平みたいに。
言われちゃうじゃん。
うん、
そう。
いや、クラウド。
興味ないね。
クラウドクソ野郎だよ、基本的に。
クソ野郎なんだ。
いや、まあ、いろいろ、いろいろバックボーンあるんですけど、
バックボーン差し引いてもクソ寄りかなって感じ。
まあ、特に最初の方ね。
うん、最初の方なんか嫌だと。
うん。まあ、
関係ないね。
いろいろあるんですよ。彼自身の、その、アイデンティティというか、出自がね、結構、ストーリーやっていくとわかるんですけど、最初の頃のあのキャラ、ちょっと作られたキャラクターなんですよ。
ほうほうほう。
彼のその、生い立ち的に言うと。
ああ、なるほど、
うん。だからね、その、彼の本心っていうか、本当の自分っていうと変な話なんですけど、とかいうのからするとちょっとかけ離れてるんですよ。
はいはいはいはい。
うん、っていうのがあって、やっぱ最初のあの感じ悪い感じになってると。うん、
なるほどね。
うん。で、そこに、その彼の人格形成に、
はいはいはい、
あの、セフィロスが深く関わってるんですね。
ああ。
うん。で、で、
セフィロスの方が良さそう。わ、うん、かんないけど。まあ、
そう、
ね。体験版では出てこないし。
うんうんうん。うん、まあ、セフィロスもね、本当に、あの、気の毒な人なんですよ。最後までやるとわかるんですけど。
ああ、そうなんだ。うん、
なので、結構、その、
うん、
深い話ですね、FF7 はね。
危なかった。見た目に騙されてたわ。
ああ。FF7 で一番のイケメンは、うん、あの、バレット、うん、バレットですからね、どう考えても。
バレットってどんなやつだっけ？あ、でかいやつ。
グラサの蝶のみたいなやつ。
ああ、はいはいはいはい、はい、うん。でかいやつだ。
うん。あの人は超イケメンっすよ、うん。
あ、そうなんだ。すごいでかい声で喋ってたよ。
うん。そうなんだね。
うん。うん、うん、うるさくてごめんねって言われた女の子に。
いい人。
うん。
へ
え。
あの人は、あの、イケメンです。
へぇー。見た目に騙されんな。
クラウドめんどくさいです、とにかく。
あ、めんどくさそう。
うん、めんどくさいやつです。
わー、めんどくさいぞ。もう、ガンダム、ガンダムウィングに入れちゃおう。
あ、うん、あのね、どっちかっていうと、あの、シードとかそっちの方の人。
うん、あ、シード、うん、あ、そうなんだ。
どっちかというとね。
あ、そうか。
うん。
笑えない、笑えないめんどくささだもん。
そう。バレットは、あの、うん、あれですよ、竜補正みたいな感じですからね、あの。
あ、いいじゃん。
あの、ファーストガンダムの。はっはっは、ご謙遜、ご謙遜とか言っちゃうような感じの人ですからね。
あ、いいじゃん、いいじゃん。
いい人ですよ。
なるほどね。うん、あ、話はそれましたね、
うん。
有名タイトルの黒歴史。
なんだろうね、うん。まあ、黒歴史ね。
うん。
まあ、任天とかにもいろいろありそうな気がしますけどね。
まあ、そうね。あると思いますよ。
うん。任天堂、まあ、そもそも、あの、ゲームキューブとかさ。
そう。
任天堂 64DD みたいな。
いや、DD って何？
なんか、あの、ロムカセットの拡張機能でディスクみたいなやつを、なんかあったんですけど。
ああ。
とかね。ハードコア黒歴史みたいなやつとか。
サテライトはオッケーか。
あ、サテラビュー？
サテラビューだ。ああ、そうそう、サテラビュー、
まあ。あれは、まあまあ、なんていうの、今となってはさ、もうプレイできないこと自体が貴重な価値を生んでるから、逆説的に成功だったんじゃねえの的な話。
ああ、なるほど。うん、逆に？
逆にね。あの時しかプレイできなかったゲームっていうのはありますからね。
切ないね。
うん。
なんか、あれだよね。だから先を行きすぎてるもんね。やっぱり。まあ、任天堂って。
まあ、それ言ったらもうセガなんてぶっちゃけ。
あ、そう、セガなんかもだいぶ
時代を先取りしすぎて、全然うまくいってなかったわけですけどね。
そうそうそう。うん。湯川専務の名前はすごい知れ渡るけども、うん、みたいな。
だから、シェンムーとかもさ、要は、龍が如くで今ようやく追いついたみたいな感じじゃん。
そうだよ。
あの時のシェンムーは早すぎだろって話ですよ。
うん、うん。そうだ、今3が出てるんか。
そ
う。
ね、だから。
やっとね。
だから今、龍が如く7とかでさ、すごい人気あるっていうけども、もうそれよりはるか昔にシェンムーで同じようなことやろうとして、もうみんながついてこれないし、開発費用どんだけかかってたって話で、あれでしたけど。
そうだ、そうだ。
だから、結構、うん、まあ、黒歴史っていう意味で言うとゲームではないんですが、
うん、
ファイナルファンタジーの映画とかね。
どれ何個かなってるよ。アニメとかも、うん、アニメ、いや、アニメだけか。実写ないか。
なんか、そう、それ
で。CG のアニメ。
そうそうそう、CG のやつで、うん、なんかそれでスクエアが傾いたってもっぱらの評判ですから。
あ、そんなにあれ、やっぱフル CG ってやっぱすごかったんだ。
やばかったらしくで、あの、エニックスとこう、フュージョンしたみたいな話を。まあ、わかりませんよ。そういう説があるぐらいの話。
説があるぐらい。
うん。なので、ね。
うわあった映画。
うん、そうなんですよ。
言わストーリーどころじゃないね。
まあ、でも、 いい感じにみんなから忘れ去られてるから、まあ、いいんじゃないかな
って、ね。いい感じに忘れ去られてる。
うん。
なかったことになってる。
そう、みんな言わなきゃ思い出さないですから。
そうそうそうそうそう。
うん。
言わなきゃ思い出さない。
なんで、黒歴史的なもんなんかちょっとまた皆さん思いついたりしたら、こう。
ああ、ね、そうね。あ、教えてほしい。
はい。
うちらも忘れてることが絶対あるもん、
ね、あると思うので。
うん。
じゃあ、あと、メッセージですけれども。
あ、はい、ありがとうございます。
綺麗な花が好きだからさん、ありがとうございます。
はい。
星を見る人は年一でクリアしています。ほう。
お
お。武器を焦って買ってはいけない。コマンドはキャンセルできない。逃げるコマンドがない、など、常識にとらわれなければ十分楽しいゲームです。お
お。
レベルとともにキャラのグラフィックが成長するのが楽しみですと。おお。年一でやってるんですね。
年一で常識にとらわれないプレイをすれば。
ねえ。
楽しめるゲーム。
まあ、おお。確かにそうですね。まあそうね。まあで、レベルとともにキャラのグラフィックが少し変わるっていうのまあ確かにその通りなので。
ほうほうほうほう。
いやー、そうね。そう、コマンドミスるとキャンセルできないのがきついんですね。
それはきついね。
間違えちゃいけないというね。
まあ、現実ってそういうことだろうっていう。まあ、
もちろんその通りですよ、
うん。うん。やり直しなんかできないんだからなっていうことを教えてくれてるのね。
うん。
うん。
そう、逃げらんないのも結構きついんですよね。
逃げられない。
まあ、逃げられないっていうか、シバっていうやつが仲間になった後に、
うん、
テレポート系のやつで、まあ、魔法みたいな、超能力で逃げられるのはできるんですけど、
うんうん、
ただ、普通に、それ使わないと逃げらんないので。
きつい。
だから最初の南しかいない時とか逃げられませんから、その。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
だこの敵に会ったらもう終わりっていうのが、最初の方結構あるんですよ。
もう積むっていう。
もう、会った瞬間に積むっていう敵が 何人かいるので。
問答無用に。
そうそうそう。
あー。
だから結構きついんですよ、特に最初の方。
運みたいなもんだね、じゃあ。
いや、まあそうですよ。だからそれも人生やっぱ運じゃないですか。
うん、そうそうそう。だから教えてくれて、だから逃げちゃ、でも逃げられないし、どうしようもないこともあるぞっていう。
うん、っていうね。
うん。
いや非常に、こう、生きるとは何かみたいなことを結構教えてくれるもんではありますけどね。
じゃ道徳の時間にやった方がいいんだね。今道徳の時間ってあんのかわかんないけど。
星を見る人ですか？
そう。なんかね、道徳の授業で、大阪だけに、配られている副読本があるんですけど、
マジか。
人間って、ひらがなで書いてある本なんです。
怖え。
そう。いや、それ、めっちゃ怖いから、調べて、人間ってひらがなで書いてて、で、絵が、子供の描いた絵が絶対載ってるんです。うん、それが1年生から6年生まで毎年その人間の本が配られてきて、まあ中何が書いてるかって、ま
あ
その差別問題だとか、
ははは
そういう風な戦争のお話とかが載ってるんです。
うんうん、
で、めっちゃ怖いです。
あ
んまりそれをちゃんと習わないんだけど、
うんうん、
それみたいな感じで、もう人間の本はみんな持ってるだけで、
うん
呪いの本だって最初はみんな騒いでたから、
あ
めっちゃ怖い。その子供が描いた人間の絵が怖いんですよ。うん、
はあ、ははあ、は。
そう、子供ながらの。
なるほどね。
その大人が子供みたいな絵を描いたやつじゃないんですよ。子供が描いた子供の絵って怖いっすから。
あガチの、ね。
そう、ガチのやつ。
なるほど。
それみたいな感じで、やればいいと思う。昔は人間だったけど、大阪だけど、これ、私、これ東京行ってから知ったの、
うん。
その、あれって大阪だけに配られてる本らしいよっていう。
いや、初めて聞きましたね、それ。
これ大阪だけなんで。大阪の、しかも、うちらの世代ぐらいまでだと思う。
へえ、なんか、
うん、
ちょっとした都市伝説みたいな感じですね。
そう、ちょっとした、多分平成はもうないんじゃない？人間。人間の授業。
人間
の教科書、なんじゃない、ね、人間の教科書だから。
それについて何かご存知の方いらっしゃったら。
思い出のね。
そう。
でもみんな、大阪の、昭和生まれの大阪は、全員人間の本知ってますから。
ああ、じゃあ。
公立私立はないかもしれないけど。
へえ。
はい、公立の小学校は、多分、だから人間の、人間のコーナー募集してますね。
人間の係まで。
はい、人間のおかがりもこんなありました
ってお寄せいただきたい、
お寄せいただきたいと思います。
はい、というところでいいお時間になりましたので、はい、このあたりで締めたいと思います。
はーい、
いつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ